今日はローマ9章10章にかけて共に恵みを分かち合っていきたいと思います。ローマ人への手紙9章そして10章にかけて主の恵みを分かち合っていきたいと思います。主の満ち溢れる喜びと感謝と賛美が溢れ流れますように、聖霊様働いてください。御言葉を通して語ってください。みんなでお祈りして始めていきましょう。主よ、ハレルヤ、主よ感謝します。聖霊様が私たち一人一人に望んでくださり、聖霊10万御言葉10万、今日も聖霊様から来る皆さんの感動を受け取ることができるように、主を働いてください。主の愛を豊かに注いでくださり、主の恵みを豊かに降り注いでください。主のこの愛を、本当にその人知をはるかに超えた愛を体験し、本当にその圧倒的な勝利者となることができるように、聖霊様働いてください。私たちは主の愛でこの場所を包んでくださっていることを感謝します。主の愛を豊かに注いでください。感謝します。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。今日はローマ人への手紙9章そして10章にかけて主の恵みの御言葉を受け取っていきたいと思います。この9章はどのように始まるのかというと、この大きな悲しみがあって心に絶えず痛みがあるというふうにパウロ先生が始まるんですけれども、もしできることなら3節見てみると、私の同胞肉による同国人のために、この私がキリストから引き離されて呪われたものとなることさえ願いたいのですというふうに始まります。なぜかというと、本当にこの自分もイスラエル人で、本当にベニヤミン部族から生まれたそのものだったんですけれども、本当にこの神の国がですね、神様の愛がどんどんパウロ先生の中で成長しているのを見ることができます。もうローマ10章とかでですね、後で見るんですけれども、本当に初めはキリストを本当に信じて受け入れて、その口で主よというその告白、それによって本当にそのからし種ほどのですね信仰、その小さい御言葉によって始まりました。だけれども、その愛がどんどん大きくなって、このイエス様の愛、これは本当に犠牲の愛です。自分を犠牲にしてでも他の人を救いたいと願う。パウロ先生もそのような大きな神の国というのは育つというふうに今日教えていただきました。からし種のほどのその信仰が、本当に小さい愛から始まったものがどんどんこの人知をはるかに超えたキリストの愛にまで満たされていきました。そして本当に他の人のためにですね、犠牲して、本当にその人々のために自分を本当に犠牲にしてでも、その人々が救われてほしいと、そのように願うところのその領域にまでパウロ先生はどんどん満たされていったんですね。これは本当に自分から出ているのではなく、このこれは本当にこの16節に書いてあるように、従ってことは人間の願いや努力によるものではなく、憐れんでくださる神によるのです。この私たちも本当にこの御言葉の種、この主の愛を受け取りました。そしてそれを私たちの努力や願い、そういったものによって成長するのではないです。これは神様の本当神秘によってですね、この種がどのように育つかわからないのですが、それがどんどん育ち成長し、そして本当にこのそのどんどん主の栄光の形へと作り変えられていきます。そして本当にこの何ですかね、この主の憐れみによって私たちがこう作り変えられる、このことをですね体験できると、本当にそれは素晴らしい祝福です。まだですね、私たちが自分の行いによって、自分の力によってこうこの追求し、そういうふうに達成するというふうに思っているなら、それはイスラエルがですね、31節、義の律法を追い求めながらその律法に到達しませんでした。なぜでしょうか。信仰によって追い求めることをしないで、行いによるかのように追い求めたからです。 このように私たちの力、私たちの努力や願いによってその領域に達そうとすると、それは絶対にできません。だけれども、これが憐れんでくださる神様によるのだということを信じるならば、その信仰によって私たちは義と認められます。これがこのパウロ先生がずっと語りたいと願っておられることなんですけれども、この御言葉は私たちにとって戒めではなく、今度は私たちにとって約束へと作り変えられました。これからが新約、旧約っていうふうに、この新しい約束、これが私たちが何かしなければいけないじゃなくて、聖霊様が私たちに望まれ、聖霊様が私たちを満たしてくださるときに、このようになれるんだよっていうふうに約束してくださる主からの約束の手紙です。だから私たちがこれを読むとき、アーメン、主よ、あなたの御心がなされますように、そのようにですね、受け取るなら、それは信仰によってそれが成長していきます。だから私たち、それを自分の力や願いや努力で、これを成し遂げようとすると、それは必ず失敗するように、この御言葉というのは作られています。なぜならそれはイエス・キリストによって、そして聖霊様によって成就されるものだからです。だから私たちはこれを、主よ、心から感謝します、そのように受け取ると、それが小さいからし種のように入ってきて、何年経ってそれが、まあ、柿の木とか、まあ、10年かなんかわからないですけれども、その木によっていろいろ年数が違います。だけれども入ってきて、どのようにしてか、どんどんどんどん成長し、そして私たちは作り変えられます。これを信仰による救いだというふうに聖書は書いています。これを行いや自分の努力によって、自分の力によってやろうとするなら、絶対にそこに行くことができない。だけれども信仰によってそれを追い求めるなら、彼に信頼する者は失望させられることがありません。これがローマの手紙を通してパウロ先生がもう力強く語りたいと願っておられることです。そして私たちがそれをですね、アーメンというふうに受け取る、信仰によるこの主の助けの受け取る方法、本当にこれを受け取っていきたいと思います。そしたらですね、本当に私たちの願いや努力によるものではなく、憐れんでくださる神様によるのだったら、主よ、もうちょっと助けてくださるんだったら、主よ、本当にどれだけ、主よ、もっともっと主に仕え、もっともっとどれだけちゃんと主の栄光が現れるでしょうかっていうふうに思いがちなんですけれども、主は私たち今必要な分を今必要なだけ与えてくださっておられます。本当はですね、主はもっと今注いでくださったら、日本リバイバルも本当にもう全世界大リバイバルも起こるではありませんかって私もいつも思うんですけれども、それは神様のタイミングによって主が成し遂げてくださいます。だから私たちはその本当に主が必ず終わりの時代すべての人に私の霊を注ぐ、老人は夢を見、そして青年は幻を見る、本当に多くの人々が今イエス様を夢でですね出会って、天国を夢で体験して、それを通してたくさん救われるとかですね起こっているんですけれども、そのように主がますます力強く働いてくださることを感謝します。そしてこの10章を見てみると、私たちが心の望みとして、また彼らのために神に願い求めるというのは、彼らの救われることです。私は彼らが神に対して熱心であることを明かします。しかしその熱心は知識に基づくものではないということですね。もうこれをどうにか、もう昼も夜も宣言することによって、もう自分が意識をですねそこにつなげることによってですね、その何ですかね、覚えたり、それを口ずさんだり、そうすることによって、もうどうにか御言葉の中を生きようとする、その熱心さ、その努力はあります。だけれども、これは聖霊様が助けてくださらなければ、それは何一つこう積み重なるものではありません。だから本当に聖霊様が私たち神様の義を 土台としてくださり、神様の義の上にこう御言葉が立つようにしてくださっていることを感謝します。というのは彼らは神の義を知らず、自分自身の義を立てようとして神の義に従わなかったからです。キリストが律法を終わらせられたので、信じる人は皆義と認められるのです。もうこれを行って行って行って、もう最終到着点、神様に義と認められるかどうか、もうそこの紙一重のところをギリギリ滑り台、セーフなのかアウトなのか、その領域を生きるのではなく、イエス様の十字架の血潮によって今義と認められました。今神様が正しいとしてくださっておられます。だから私たちは本当に自分自身の義ではなく、神様の義、イエスキリストの十字架のその愛に土台を受けているこの恵みを心から感謝します。私たちがこのモーセは律法による義を行う人は、その義によって生きると書いてあります。そしてヤコブの手紙とかにも書いてありますけれども、その一つでも犯すならもう全てを犯したものとなる。ガラティアの手紙には、律法によって義と認められる人は一人もいません。なぜかというと、信仰によってイエス・キリストによって義と認められるように神様が私たちを導いてくださるからです。でも神様の義を知らずに自分自身の義を立てることが神様の御心だと思っていました。だけれども私たちは今、神様がイエス様の父を通して私たちを義と認めてくださいました。そして聖霊様が望んでくださり、私たちを作り変えてくださっておられます。それを本当に信仰による義は、それを心の中でこれを信じて、これ心の中で信じて口で告白して救われるというふうに書いてあります。信仰による義は心の中で、誰が天に昇るだろうかとかですね、誰が地の奥底に下るだろうかとか、そういうふうに言うのではなく、御言葉をその近くにあって、そしてその心、その述べ伝えている信仰の言葉、なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。今私たちはイエス様を、神様が、父なる神様がイエス様を十字架でよみがえらせてくださったことを信じます。それを思い描きます。3日目に、こう十字架にかかって死んで、そして本当に父に埋められました。そして一粒の種として本当に父で死んで、そしてそれがよみがえる、それ復活の証としてそれがよみがえられたわけですね。そして、そのよみがえられると信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。本当にこれがこういうふうに続いていくんですけれども、本当にここが救いの確信です。この小さい、この何ですかね、このからし種のこのような御言葉が私たちに入ってきました。イエス様が私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださいました。その代価を支払うためにテテレスタイ、完了した、すべて支払った、そして蘇ってくださいました。それを信じる、そしてそこで信じて、それが口で出てくる、ここで、救いの完成が行われるというふうに書いてあるんですけれども、なぜこれが口で、出てくるのが重要なのかというと、この私たち14節にも書いてあるように、信じた方のない方をどうして呼び求めることができるでしょう、聞いたことのない方をどうして信じることができるでしょう、述べ伝える人がなくてどうして聞くことができるでしょう。本当にですね、私たちもこのように福音を誰かが述べ伝えてくださったから、このように福音を聞くことができ、それを信じることができ、そしてそれを呼び求め、本当に口で告白することができるようになりました。だから私たちその心で信じて義と認められ、口で告白する、これが身となるというふうに聖書には書いてあります。あなた方の身によって、この心に満ちているものが口から出てくる。イエス様がおっしゃったのは、それが身であり、私たちがブドウの種を植 えると必ずブドウの実がなるように、このようにこの御言葉が植えられると御言葉が口から出てきます。そして心に満ちているものが口から溢れ出てきて、そしてそれを他の人もそれを聞いてそれを述べ伝える、これが種を植える人だというふうに今日教えていただきました。そして種を植える人がいるから私たちも聞くことができ、そして私たちのうちにも種が植えられて、そしてそれをどんどんどんどん主が育ててくださり、聖霊様によってそれがどんどんどんどん満ち溢れ流れ、なのでこの17節に書いてあるように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。この信仰の種というものはキリストの御言葉を聞くことによって始まるというふうに書いてあります。だから私たちがこの御言葉を聞き、そしてそれ御言葉を思い描き、そして御言葉がどんどんどんどん大きくなっていきます。主の愛の広さ、高さ、長さ、深さがどれほどであるか、人知をはるかに超えた主の愛を知ることができるようになります。そしてパウロ先生は本当にイエス様のようにですね、本当にモーセもそうでしたよね。モーセもそのようにですね、自分の民をどうにか救ってください、私が滅ぼされたとしても、この命の書から名前が消されたとしても、主よ、この私の民を憐れんでください。これ犠牲の愛ですよね。アガペの最高の愛、イエスキリストの愛、神様の愛もそうです。神は実にその一人子をお与えになったほどに私たちを愛してくださいました。その愛は与える、本当に犠牲の愛、その最高峰の愛にどんどんどんどんパウロ先生も膨れ上がっていったんです。この私も初めはですね、この自分のためには祈れるけど他の人のために祈るということがとても考えられませんでした。なぜかというと自分もいっぱいいっぱいなのにどうやって他の人のために祈るんだ、ましては他の国のために祈るとかですね、もう考えもできないことだというふうに思っていました。何かこう僕メッセージの中でですね、こう他の国々のために祈りましょうとかですね、聞いてた時に他の国々のために私が祈ってどうなるのかというふうに思ってたこともあるんですけれども、どんどんどんどん主がそのような愛を与えてくださり、他の国々も主を知り、本当に他の国々の中でもリバイバルが起こることを願い求めることができるようになりました。でもこれはどんどんどんどん愛が膨れ上がっていくんですね。この神の種というのは小さいからし種のように始まるんですけれども、それがどんどんどんどんどんどんどんどん成長していき、どんどんどんどん他の人のためにも祈ることができるし、他の人のために御言葉を述べ伝えることができるようになっていきます。それが溢れ流れるものであって、その自分が本当に受けたそのこのパウロ先生はこの借金のように語るんですけれども、このことを本当に他の人に述べ伝えることによってどうにかこれを支払っていきたい、もうこの受けた恵みをどうにか私も他の人に述べ伝えることによって支払っていきたい、そのようにパウロ先生は後々告白するようになりました。今私たちある状態で主はありのままで私たちを愛してくださっておられます。だけれども、人はどうやってそれが成長するのかわからないですけれども、私たちは成長するように作られています。今日も御言葉を聞いてですね、アーメン、主よ、その御言葉を信じ受け取ります。そのように受け取るときになぜか知らないですけれども、私たちのうちで成長して主の栄光が現れるようになっています。これはですね、もう本当にこの聖霊の働きというのはこの肉体の働きと同じだというふうに書いてあります。私たちこの小さい子供のときですね、もうあなたは5センチ身長伸びたよって言われてもですね、5センチも伸びたってよくわからないですよね。だけれどもなぜかというと日々1ミリと とかですね、2ミリとかですね、日々大きくなっているからです。でも1年後には5センチ大きくなったり、ある時には10センチ大きくなったり、もういきなり体が成長してですね、そのように成長するその段階を迎えることができます。もう言語もそうですよね。初めは私も日本にですね4歳の頃来たんですけれども、初めこのひらがなのイをですね書けたことを未だに覚えています。イが書けて、ひらがなが書けたっていうふうにすごい4歳ながら喜んでいたことを思い出すんですけれども、でも今だったらもうイも書けるしカも書けるし、今私、小学校とか幼稚園の子どもとかですね、日曜学校で教えてるんですけれども、もう本当にラが書けないとかですね、もうラってどうやって書くのとかですね、そうだ子どもっていうのはそれがわからないんだ、ラはこうやって書くんだよとか言いながらですね、それでどんどんどんどん子どもたちが成長していっているのを心から感謝します。なぜかというと本当にそれが私たちはなんか当たり前のようにですね、今威厳で祈れるとかですね、RPG とかですね、その祈りのことをですね、勉強しながらまた、そうだ祈りっていうのは自然にできるものじゃなくてちょっとずつ覚えていくものなんだっていうことをまた思い知ったことを昨日思い知ったんですけれども、本当に私たちが主を呼び求める、本当に主を信頼することができる、本当にこの13節にも書いてある主の皆を呼び求める者は誰でも救われるのです。これが何か当たり前のことではなく、本当に小さい子が本当に成長するように、言語が喋れるようになったり、本当にバスケットボールができるようになったり、ちょっとずつ皆さんも料理ができるようになったりですね、いろいろ勉強することによってちょっとずつちょっとずつできるようになったことがあると思います。その同じように私たちもこのようにちょっとずつちょっとずつ成長できることを心から感謝します。コリントの手紙とかにですね、この第一コリントのですね、この3節にはですね、2節にあなた方に乳を与えて固い食物を与えませんでした、あなた方にはまだ無理だったからです、実は今でもまだ無理なのですというふうに、ちょっとこれはちょっとコリント教会にも何十年もいた人々、そういうふうに、テモテの手紙とかにもですねそう書いてあるんですけれども、でも私たち初めはですね本当に自分が噛み砕いて本当に自分が信じれるその御言葉から始めるべきです。イエス様があなたを愛して十字架で死んでくださいました、それを本当に信じれて心で思い描いてそれを感謝できる、イエス様感謝します、私の罪のために十字架で死んでくださったことを感謝します、これがからし種がですね私たちの中に入ってくる、これがミルクがですね私たちの中に入ってきて本当に私たちを成長させることができるような心の状態へと作り変えてくださるものです。だからもしインターネットを通して聞いておられる方、まだイエス様を受け入れたことのない方はですね、ぜひここから始めてみてください。イエス様が私たちの罪のため本当に十字架にかかってくださったことを感謝します。それを感謝することによって本当に小さいですね、本当にからし種のような本当に種がですね私たちの中に入ってきます。それでそれをもちろん陽一に植えられた種というのは成長も早いです。30倍60倍100倍、新明記1章11節に書いているように1000倍祝福されます。ものすごく成長が早い方々を見ていると本当にすごく嬉しいんですけれども、だけれども成長がみんなそのように早いわけじゃないです。ある木は10年、ある木は30年、いろいろな木があります。だけれども本当にこのようにどんどんどんどん成長してどんどんどんどん大きくなって、それが実となり、それが他の人を食べさせることができるようなそのような状態となることを心から感謝します。このようにですね、テモテヘブルの5章とかにもですねそれが書いてあります。本当に私たちが ヘブル4章でしたかな、ヘブル5章ですね、ヘブル5章、この方について11節ですね、私たちは話すべきことをたくさん持っていますが、あなた方の耳が鈍くなっているため解き明かすことが困難です。このように私たち小さい子供のようにですね、こう受け入れることができると、私たちはどんどん成長していきます。年数からすれば教師になっている、これが他の人に与えることができる、この領域です。他の人にこう種を植え付けることができる、教師になるというのは他の人に実を分け与える、これがなっている神の言葉の処方、もう一度誰かに教えてもらう必要があるのです。もう一度このからし種からやり直さなければいけなかったと。これガラテヤの手紙にもこれが書いてあるんですけれども、うまく走っててうまく成長していたのに、誰がその木を成長を止めたのですか、誰が最初からやり直すようにさせたのですかっていうふうに、この硬い食物ではなくですね、乳を必要とするようになっています。このようにですね、このどんどん感覚が訓練されて、良いものと悪いものとを見分けるその感覚というものがこうできていくっていうのが成長の段階であって、本当にそのこれはちょっと否定的に書いてあるんですけれども、私たちは本当に父からゆっくり始めて、そしてゆっくりと成長することができることを心から感謝します。なぜならもう聖書がすべて書かれているからです。だから本当に私たち今イエス様の十字架を本当にもう一度思い直しながら、イエス様のその十字架の土台のその憐れみによって私があることを心から感謝します。そしてですね、それがどんどん成長していくと、それを他の人にも述べ伝えたくなる、これが満ち溢れ流れる。命の川というものは成長する、満ち溢れ流れる。足首までだったのが膝まで、腰までだったのが泳げるほどにどんどん溢れ流れていくものです。だから私たちが本当にこの信仰によって御言葉を聞いていくと、どんどん満ち溢れ流れることを心から感謝します。これがどういうふうになっていくのか、ゴールが見えれば分かりやすいですよね。私たちが本当にこれを他の人にも伝えたい、この良きものを他の人にも食べてみてほしい、本当にですね、この私たちが何か美味しいものをなんか発見すると、自分の友人や自分の家族に、ああこれすごく美味しかったよ、これ一回食べてみない、食べてみんねんとかですね、こうやっておすすめしたりですね、この他のところに行ってきたら、ああすごい美味しいお土産がありますとかですね、これ食べてみてくださいとかですね、それを他の人に勧める。なぜかというと、自分が食べて感動して自分がそれをおすすめしたいと思うからです。同じです。私たちもイエス様を本当に体験すると、他の人にこれを分かち合いたいようになっていきます。だからこれがどんどん成長する段階であって、それが私たちのこの成長段階を見ればいいですよね。今も本当に教会に来てですね、その初めはそのイエス様を知らない、でも今はですね、他の人にそのイエス様を述べ伝える、そういった人々を見るとですね、とても感動します。なぜかというと、もう知らず知らずのうちに主の御言葉によって成長したからです。だからそれが他の人にもこれを知ってほしい、他の人にも分け与えたい、そのようにどんどんなっていることを心から感謝します。それが主が私たちを成長してくださる段階であって、本当にこの憐れみによってですね、私たち異邦人を選んでくださったことが書いてあるんですけれども、この10節にこのその声はですね、全地に響き渡り、その言葉は地の果てまで届いた。この18節ですね、辞書の18節に、その声は全地に響き渡り、その言葉は地の果てまで届いた。そして今からもその全地に響き渡り、その地の果てまで主の福音が述べ伝えられるようになります。そのように私たち一人一人がその種を植える人に作り変えられる、それが本当に主の実だというふうに書いてあります。 私たち心に満ちているものが口から満ち溢れる。だから自分が本当にそれをお勧めしたいと願うものが本当にイエス様であることを心から感謝します。これを他の人にも知ってほしい。これを他の人にも食べてみてほしい。それをですね、主はそれを計画してくださり、私は民でないもののことであなた方に妬みを起こさせ、無知な国民のことであなた方を怒らせる。このようにですね、神様は計画してくださいました。私たちが本当に主を求めないものでしたんですけれども、私は私を求めないものに見出され、私を尋ねないものに自分を表したというふうに書いてあります。これは主の一方的な恵みによるものであり、本当に主の恵みが私たち憐れみによって作り変えられたことを心から感謝します。私たちは本当に主の憐れみの中にとどまるときに、主は私たち憐れみによってすくすくと成長させてくださいます。だけれども、これが私たちの力や私たちの行い、私たちの修行によるものだと勘違いすると、今度は私たちをちょっとだけですね、手放してしまわれます。これが私たち一番恐ろしいことです。主が私たちを手放すと、本当にもうその主の守りの外に出てしまいます。だけれども、主が私たちカバーリングを、私たちこの教会のカバーリング、御言葉のカバーリング、そして本当に主の聖霊のこの取りなしの中で私たちを守ってくださっていることを心から感謝します。私たちがこの中で本当にすくすくと成長できるこの恵みを心から感謝します。本当にそれがなくなってみないとわからないんですね。でもそれがなくなってみると、本当にその時のその守られている、その本当にその中で主の憐れみの中で生きられる、このを心から感謝するようにはなります。だけれども、本当に主が私たちをこのように手放さず、決してあなたを離れない、主の憐れみによって私たちが生きれるこの恵みを心から感謝します。それではお祈りしましょう。私たちが本当に主の御言葉、主の愛の中で成長できることを心から感謝します。私たちは本当にこの人間の願いや努力によるものではなく、憐れんでくださる神様により、私たちが今信じることもできます。これを述べ伝えることもできます。これを全部主の恵みによるものです。主がそのように私たちのうちで働いてくださっているので、主、私たちはこのようにできることを心から感謝します。だから本当にこの恵みをですね、感謝し、そしてその恵みの中ですくすくと成長する。どのように成長しますか？これを無理やり他の人に述べ伝えたいとかじゃないです。これが本当に他の人にも知ってほしい、この素晴らしさを分からないです。この素晴らしさ、イエス様なのか、イエス様の十字架なのかですね、どこに自分が今日恵みを受けたのか、それをですね、家に帰ってその家の人に、その隣、自分のこの夫婦だったら夫婦でですね、またそれを分かち合う、それだけでもまた恵まれます。本当にそれをシェアすることはとっても素晴らしいことです。私もこの日曜日のこのメッセージをですね、またもう一度こう口に出すことによってまた恵まれます。そうすることによって自分もどんどんどんどん御言葉に満たされる、その感覚があります。本当にそれは小さいものですけれども、それはこう成長する、こう良き地に植えられると30倍60倍100倍成長することができることを心から感謝します。それではお祈りしましょう。聖霊様、私たち本当にキリストから引き離されることがなく、本当にキリストの中で、本当に主の憐れみの中で、どんどんどんどん恵みの上に恵み、信仰の上に信仰、栄光から栄光へと成長することができ、本当に満ち溢れ流れることができるように、聖霊様働いてください。みんなで祈っていきましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、主よ、感謝します。聖霊様が私たち一人一人を今日キリストの愛の中で、本当にその愛に根ざし、愛に基礎を置くことができるように、 主が働いてくださっていることを感謝します。その愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるか、人知をはるかに超えた主の愛を知ることができますように。私たちに本当に主が憐れんでくださるから、このように主を信じることができ、主が憐れんでくださるから、このように主を述べ伝えることができるよ。この恵みを心から感謝します。私たち本当に主が私たちを憐れみによって憐れんでくださり、私たち本当にそれを信じる信仰によって受け取ることができるように祝福してくださっていることを感謝します。主よ、私たち主に信頼する者は失望させられることがないと主が教えてくださいました。主よ、全部テテレスタイ完了した、私たち義と認めてくださり、あなたの罪は贖われた、あなたは神の子供となった、本当に私たちはそれを思い描き、それを告白し、それを他の人にも述べ伝え、本当に他の人もそれを聞くことができるように主が成長させてくださっているこの恵みを心から感謝します。私たち本当に主の御言葉を受け取ります。主の御言葉によって成長することができるように聖霊様働いてください。私たちのうちで本当に今聖霊様が取りなし祈ってくださっていることを信じます。それを思い描きます。私たちのために昼も夜も祈ってくださっている聖霊様が私たちのうちで今働いてくださっていることを受け取ります。信じます。聖霊様を歓迎します。聖霊様が私たちに夢とビジョンを与えてくださり、本当に私たちこれを日本で本当に主よ、このドームがいっぱいになって、本当にそのように主が人々が主に立ち返ってくる、そのような素晴らしい働きが起こることを今見ます。今それを信仰によって宣言します。主の栄光が現れること、本当に主の命の川が溝から今降ってきていること、今それを宣言します。それを思い描きます。それをどんどんどんどん成長させることができる、今日レーマの御言葉を私たちに与えてください。その握って、それを思い描いて、それを楽しんで、それを口ずさむことができるように、聖霊様働いてください。主が私たちのうちで今働いてくださっていることを宣言します。御言葉は思い描くものです。信仰というのは本当に望んでいることから保証し、目に見えないものを確信するものです。今与えられたその御言葉ですね、例えばドームでこう本当に人々がですねこう集まってですね賛美したり礼拝したりするその絵を私も見たことがあります。幻なのかどうなのかわからないですけど、その絵がですね祈ってる間ブワーって見えてきたことがあります。本当にそれをまた思い描き、それをまた他の人に語ります。そうすることによってそれが自分のうちでどんどんどんどん成長していきます。本当に信仰というのは信じるとその山をも動かすことができます。それ信じて疑わないで、そしてその御言葉が必ず成就します。それをですね本当に思い描くんですね。そしてそれを育てるみたいな感じで、赤ちゃんを育てる、その妊婦がですね赤ちゃんがどんどんどんどん大きくなって出産する、そのようにですねこの私たちも御言葉がどんどんどんどん大きくなることを育てるようにですね大事にする、与えられた霊魔の御言葉を私たちのうちで思い描いて、信仰の義というのはそういうものなんですね。それをまた口で宣言して、それを主よあなたの憐れみによってこうなることを感謝します、主の栄光が現れることを期待します、そのようにしていくと私たちのうちでそれがどんどんどんどん大きくなって主の栄光が現れるようになります。主の栄光が日本でも現れることを思い描きます、期待します。この場所本当にもう並ぶ、もう本当にシンガポールの教会とかでですね私も並んだことがあるんですけれども、並ぶ、本当に教会に入りたい、教会に入って主の御言葉を聞いてみたい、若者たちがたくさん並んでいました。30分も前から並んで、ああ教会に入って主の栄光を体験したい、 そのように日本もなることを期待します。思い描きます。主よ、そのようになることを感謝します。主よ、その日が来ることを期待し、イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。ハレルヤ。すべての栄光主にお返します。